ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。2月のお便りテーマは、うちのペット紹介でいきたいと思います。そうなんです、私最近犬を飼い始めまして、1ヶ月半ぐらい経ったかな。動物を飼うということの飼い主1年生なんです。あなたの飼っているペットとか、昔飼っていたペットのお話をぜひ聞かせていただきたいなと思って、先輩飼い主の皆さん、ぜひ私にアドバイスをする気持ちでお便りいただけたら嬉しいななんて思っています。動物からお魚さんとかでもいいです、昆虫でもいいです、どんな種類でも、あなたのペット紹介をぜひしてくださいね。お待ちしています。それでは早速お便りをご紹介していきます。ラジオネーム麦ママさん、ももさんこんばんは。私は3歳の男の子の犬を飼っています。とてもいたずらっ子で、よく私に怒られています。ソファーの足を噛んではボロボロにし、スリッパを見つけては噛んでボロボロにし、でも悪いことをしているのは分かっているので、私が見つけてこらって言うと、一目散に走ってカーテンの裏に逃げ込みます。本人は隠れているつもりですが、カーテンがゆらゆら動いているのでバレバレです。かっこ笑う。でもそんな姿が可愛くておかしくて、怒るのをやめてしまいます。昨日出かけに、さあ履いていこうと用意しておいた靴下を気づかないうちにすっかり持っていかれていて、よだれでびしょびしょになっていました。急いでるのにと私が怒りそうになって、いつものごとく彼はカーテンの後ろに隠れようとしたのですが、その時レースのカーテンしかかかっていなく、隠れた姿がレース越しに丸見えに。家族で大笑いをしました。本人はしっかり隠れているつもりのようでしたが、かっこ笑う。いたずらっ子で困ることも多いですが、とても可愛い我が子です。麦ママさん、お便りありがとうございます。いや、なんか目に浮かぶようだなって思います。カーテンね、あの厚手の方の布のカーテンだと、まあ、確かにその裏に隠れてしまえば姿は見えなくなりますよね。まあ、でも私たち人間からすれば、そのカーテンの膨らみ具合だったりとか、やっぱりちょっとカーテンが動いてしまったりとかで、あそこにいるなっていうのはすぐ分かってしまうけれども、まあ、ワンちゃんとしてはね、私たちがこう見えなくなるでしょうし、そのカーテンの裏側に行くと、うまく隠れられてるぞ、これで怒られないぞっていう風に思うんだなっていうのはすごく想像がついて、まあ、お利口さんだなともね思いますけれども、その靴下を持ってかれちゃったっていう時は、レースのカーテンって薄いからね、カーテンはカーテンで確かに布はあるけれども、丸見えですもんね、向こう側ね。そうすると隠れているようだけど全部見えちゃってるっていうのは、いやー可愛いなって思います。想像がつきますね。ワンちゃんのカミカミは本当にね大変ですよね。まあ全部の犬種というわけではないのかもしれないですけれども、ワンちゃんによってそれぞれね性格もあるし、いたずらする内容も違ったりするから。そう、でも私のお友達のワンちゃんもやっぱりいろんなところを噛むのが好きな子で、本当にね、なんかもうリビングの中の角という角は全てなくなったって言ってました。柱の角だったり、ソファーの角だったり、何か家具の角だったり、もう全部カミカミされて、全てあちこちもうボロボロになってしまったって。大きくなったからもうちょっと落ち着いたのかもしれないですけど、子供の頃とかはね、もう本当に大変だったっていう風に言ってます。 そう、ワンちゃんをね飼ってらっしゃる方はご存知の方も多いかもしれませんが、ワンちゃんって赤ちゃんの時はそう歯が生え変わるその前の段階で、乳歯がまだ生えてる時って歯が痒いんですって。で、そのなんかこう攻撃したいとか噛んで何かしたいじゃなくて、もう何でもいいから何かこう噛み噛みすることで痒い痒いっていうのが多分ね、ちょっとでも心地いいんでしょうね。だからもういろんなものを噛むんですよね、赤ちゃんの時って。で、それがいずれ乳歯が生え変わって大人の歯になると、ちょっとずつその痒い感じも落ち着いてきて噛むのも落ち着くなんて言いますけれども、でもそれでも半年とかもっととかなのかな、ワンちゃんによってはそのぐらいその噛み噛み期は続きますよっていうのを私もいろんな人から聞いていて、そう、うちの子はまさに今4ヶ月ぐらいになって、もう絶賛噛み噛みしたいお年頃でして、いやーもう本当に大変ですね。そう、まだその、赤ちゃんだからね、赤ちゃんの時ってこうケージサークルというのかな、そのケージの中にいる時間とかも長くて、ずっと部屋にこう放っているっていうわけになかなかいかなかったり、お手洗いもまだ上手にできないですし、まあ、同じリビングでね生活しているので危険なものを噛んでしまったり口に入れてしまったりしたらいけないので、上手にその外に出る時間とケージの中でお昼寝したりしている時間とって、一日の中でこう使い分けて過ごしているんですけれども、まあでもそのケージの中のお水を飲む自分のその容器をガミガミガミガミガミってして、プラスチックみたいな結構硬い容器なんですけど、それをガミガミしてるなと思ったら、そのケージの一本一本のこの柵の棒みたいなものガミガミガミガミし、毛布をガミガミし、ベッドをガミガミし、もう噛んでないところはないんじゃないかなと思うぐらいすごい勢いでガツガツ噛んでます。でももうこれは致し方ないっていう風にね聞くので、早く落ち着くといいなと思って、そう、遊び半分で手もやっぱりいっぱい噛んじゃったり、私たち着てる洋服を噛んじゃったりとか、そう、悪気はないんですが、多分ね麦ママさんのワンちゃんはもうね、3歳って書いてるからもういろんなことが分かって、そうだから多分ね、うちの子はまだそれが悪いことというのは分からずに、私たちの着てる服をすごい噛んじゃったりとか、時に手を噛んじゃったりとかっていうのがまだねあるんですけれども、それ今教えてる段階というか、悪いんだよって、これは噛んじゃダメだよ、おもちゃは噛んでもいいよって、専用のおもちゃはあなたのおもちゃは噛んでもいいよとかいうことをまさに今しつけている段階なんですが、そう、3歳ぐらいの子だったらおそらくこれは噛んでいい、これは噛んじゃダメ、これを噛むと怒られるとかってことももうちゃんと理解しているからこそ、カーテンの裏に隠れちゃうっていうことなんだろうなって思うのでね、それだけこうしっかりお利口さんに成長している証拠でもありねえ、まあでもちょっと噛まれたら困るものっていうのもやっぱりありますからね、時に怒ったりしながらっていうのは必要な場合もありますもんね。でもなんかその一生懸命に隠れている姿がなんだかちょっと可愛くて笑っちゃうなっていう気持ちもすごくわかるような気がします。麦ママさん、お便りありがとうございます。可愛い男の子と一緒に楽しい時間を過ごしてくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、チョコとモナカさん、こんばんは。うちには犬が2匹います。兄弟なんですが、性格は全然違って、見ていてとても面白いです。犬と暮らしていて、 これってうちの子だけの特徴？それとも犬ってみんなこんな風にするの？と思うことがあって、なのでうちの子たちあるあるを書きます。私がトイレに行くと自分もトイレに行く。夕方の5時の鐘に合わせて泣く。お父さんの汗臭い履いた後の靴下が好き。散歩をしていて側溝やマンホールの上を通るのが苦手。獣医さんに行く道は避けようとする。階段を登れるのに降りるのが怖くて、よく2階の廊下で吠えては誰かを呼ぶ。まだまだ書けそうですが、皆さんのワンちゃんはいかがですか？ちょこともなかさん、お便りありがとうございます。このラジオネーム、私チョコモナカ結構好きなので、アイスとかあるじゃないですか。どうかな、チョコともなか、チョコモナカが好きだからチョコともなかにしたのかな、それともそれぞれ、多分ね、ワンちゃんのお名前ですよね、2匹いますね、チョコともなかだから、おそらくチョコちゃんともなかちゃんなのかな、なんて想像しましたけど、それぞれが好きって可能性もあるしね。そう、美味しそうな名前をワンちゃんにつけられる方もね、多いですよね。いやー、可愛い名前だなーなんて思いました。兄弟でも性格が全然違う。そうなんですね。これってでもまあ人間もそうですよね。見た目が似ていたり、同じ兄弟だとしても性格は全く違うってね、よくあることだと思うので、そんな中でうちの子たちはこんなことがよくあるよみたいなあるあるを書いてくださったんですが、ワンちゃんを飼ってらっしゃる皆さんはどうですか？共感するところはありましたか？うちの子はまだ赤ちゃんなのでね、なかなかこれきっとこれから成長していくとこういうことがあるのかもしれないなと思うことばっかりだったんですけど、私がトイレに行くと自分もトイレに行く。これはおそらく自分のワンちゃん専用のお手洗いがあって、トイレ行ってくるねって言うと、なんとなくつられて自分も行きたくなっていくみたいなことですよね。何かの誰かが上げてた動画を見た時に、私がトイレに行くとトイレまでついてくるっていうワンちゃんはいました。ね、やっぱりすごく甘えん坊な子だとお手洗いに飼い主さんがこもっちゃうのが寂しくて、ドアの前でずっと待っていたりとか、そのまあ誰も家に人がいない時なんでしょうね、どうしてもドアを閉めさせてくれないで、ドアをガチャンってする間にこうもう寝そべっちゃって閉めさせてくれないから、もうドアを開けたままでもいいからしないわけにいかないほど甘えん坊な子がいるっていうのを何かの動画で見たことがあります。そう、でもね、飼い主の行動を真似たりするっていうのは聞いたことがありますからね、思わず自分も行きたくなっちゃうっていう子もいるのかもしれないですよね。夕方の5時の鐘に合わせて泣く。子供たち帰りましょうの音楽だったり鐘が鳴ったりしますもんね。それに合わせて泣くんだ。なんかこれと共通するかどうかわからないですが、私が子供の頃飼ってた犬は、私がフルートを吹くと必ず一緒に遠吠えをするっていう子でした。その普段だったらワンワンって言うじゃないですか、キャンキャンとかワンワンとか、だけどフルートを吹くとその音に合わせてワーンワーンってね、なんか普段絶対泣かないような声で、そうだ、これは私は歌ってるんじゃないかなって当時思っていて、同じようななんかその笛っぽい音がすると一緒に合わせてきっとなんか歌を歌ってるんだなって思ってました、子供心に。で、そんなこともあってか、この前のうちでも、うちの息子が、小学校2年生の息子がね、学校の宿題で鍵盤ハーモニカを家で練習しなきゃいけないっていうことで、鍵盤ハーモニカを吹いていたら、やっぱりその音に反応して、遠吠えまで立派なものはまだできないんですけど、赤ちゃんだから。でも、普段聞いたことのないようなちょっと高い声を、オーンってなんか出そうとしていて、あれ、私が子供の頃飼ってたワンちゃんのなんか鳴き方に似てるから、やっぱりなんか音楽を聴いて一緒にこう合わせたいのかななんてちょっとね思ってしまって、可愛いなと思って、まあもっとね成長してったらどうなるかなってちょっと思ったりもしました。あと、お父さんの靴下が好き。これもなんか聞きますよね。猫ちゃんとかもなんかそうだって言いません？ワンちゃんも猫ちゃんもそう、飼い主さんの匂いが染みついてるからなのか、もう私たち人間からするとちょっとそんな使った後のものはあんまりいい匂いがしないからやめた方がいいよってね、自分だったら言いたくなっちゃうけれども、あえてそれが好きっていうのは聞いたことがあります。お散歩してて側溝やマンホールの上を通るのが苦手。 特に小さいワンちゃんそうですよね。足も小さいから、この隙間に足が挟まったらどうしようって、なんかピョンって飛び越えてましたね。私が子供の頃飼ってたワンちゃんも、上手にそこの上を歩けなかったように思います。そう、そこがちょっと広くて飛び越すのが大変な時はやや苦労したり、ちょっと回り道したりしてたような気がしますね。本人がね選んでそうしてたような気がしますね。獣医さんに行く道は避けようとする、これは結構共感される方も多いんじゃないですかね。もうお散歩しててもこの道の先に獣医さんがあるっていうことは分かってたりするので、そこに向かっていくということはみたいな感じでそう、完全にそうでした、うちの子は。そうだから、それでもやっぱりこの道を通らないと獣医さんに行く予定は今日はないんだけれども、あそこのコンビニに行くにはこの道が絶対必要で遠回りになっちゃうから、ここ通りたいんだっていう時は、違うよ違うよって、今日は病院じゃないからね、通るだけだよってこう説得してお散歩したりしてましたけど、でももうね忘れもしない、そんなに大きな道ではなくてね、そういう住宅街の中のような道だったんですけど、獣医さんがある病院の前の道がね、でもその獣医さん側じゃなくて反対のお家側っていうのかな、その道は通るけど獣医さんから一番遠い隅っこをすごい足早にかけていったのを覚えています。あ、嫌なんだろうなって、行きたくないんだろうなっていうのを覚えています。まあね、ワンちゃんにとってはやっぱりちょっと怖い場所だったり、とってもいい先生だったんですけどね、でもやっぱり怖かったり痛いことをされる場所っていうイメージがあるんでしょうね。そうでしたね。そして最後、階段を登れるのに降りるのが怖くて、よく2階の廊下で吠えては誰かを呼ぶ降りられないなら行かなきゃいいのに、自分で行きたくて上がっちゃうんでしょうね。で、降りられないから下ろして下ろして、かわいいですね。まあ下りの方が怖いですもんね、落ちちゃったらどうしようってなるしね。気持ちはわからないでもないですが皆さんいかがですか？あ、うちと同じだなって思うことありましたか？もしくは、そんなこと全然しないのにみたいなものもあったかもしれないですよね。面白いですね。みんなそれぞれの特徴とか習性みたいなものって違うでしょうからね。そうなんです、うちのワンちゃんはようやくお散歩デビューがそろそろできるかなみたいな時期に差し掛かってきたので、予防接種ね、何個かこうしなきゃいけなくて、赤ちゃんの時はまだお外に思うように出られなかったんですが、予防接種も終わったのでそろそろお外に行けるかなというタイミングなので、まさに今書いてくださったようなことはきっとこれからね、起こりうることばっかりだななんて思いながら読んでいました。うちの子どうなっていくか、またぜひラジオでもお話ししたいと思います。チョコともなかさん、お便りありがとうございます。またね、リスナーの皆さんも、あ、うちも一緒だったとか、うちの子はこうだよみたいなことがありましたら、2月はこのテーマでお届けしていきますので、ぜひぜひ教えてくださいね。お待ちしています。続けてお便りをご紹介していきます。ラジオネーム、まもるさん。ダックスかわいいね。僕もダックス16年飼ってた。甘えん坊でいたずらっ子だった。かっこ悪い。言葉を認識していて、苦手なお風呂って言葉がテレビから流れた時に、ケージにダッシュしてブランケットを自分にかけて、カイコの眉みたいになってたのがたまらなくかわいかった。まもるさん、お便りありがとうございます。私が飼っているね、ワンちゃんの写真をアップしまして、2月のお便りはこんなテーマですなんていうふうにお話をして、そのお写真に対してダックスかわいいねって書いてくださっていたんですけれども、16年飼ってらっしゃったんですね。わあ、すごいな、長生きですね。きっと元気な子だったんだろうなって思います。甘えん坊でいたずらっ子、やっぱりダックスフンドはそういう子が多いのかな。私もいろいろと調べてた時にそういう印象で、今のところ我が子もまさにそんな感じで、そう、すごい甘えん坊だけど、まあよく噛み噛みしたり、なんかいろんな子見つけては自分で持ってっちゃったりとか、持ってかないでっていうものを持ってっちゃったりとか、いたずらっ子ってことですもんね。なんとなくもうそんな気がしています。言葉をちゃんと理解してるんですね。お風呂が嫌いだったのかな。そのお風呂って言葉がテレビから聞こえてきただけでも、もうケージに走っていってブランケットまで自分でかけちゃって、カイコの眉みたいになってブランケットの中でじーっときっとちっちゃくなってたんでしょうね。 もこれは可愛くて笑ってしまいますよね。最初のねオープニングのところでもそのカーテンの裏に隠れちゃうっていうこの話が出ましたけど、全くきっと同じような感覚ですよね。ここにいることを気づかないでなのか、あらいないよ、お風呂入れないよっていうアピールなのか、いやー面白い。なんかこのお風呂も結構ワンちゃんによってね、嫌いな子、それからあったかい湯船に浸かるのが好きな子、いろいろいるんだそうですね。そう、私が子供の頃飼ってたワンちゃんはお風呂は苦手なタイプでした。いつも嫌々でしょうがなくて、家のお風呂の中をこう駆け回りながらお父さんが一生懸命追いかけてシャワーをかけてたような、そんな景色を覚えています。嫌だなーって思ってたような感じでしたね。そうでもね、なんか話に聞くところによると、ワンちゃんぐらいのサイズの小さな桶みたいな中にお湯を張ってあげると、人間の温泉みたいな感じじゃないけど、暖かくて気持ちよくて、ずーっとこうなんかうとうとしながらそのお湯に浸かってるみたいなお風呂が好きな子もいるみたいなので、ねえみんな違うんですね。いやーかわいい、そしてお利口さんだなーって思いますね。マモルさん、私はダックスを飼い始めたばっかりで、まだ数ヶ月のねダックスなので、16年も飼ってらっしゃったらきっといろんなことを経験されて、いろんなアドバイスをいただけるんじゃないかと思って楽しみにしてますので、またよかったらぜひぜひワンちゃんとの思い出とか教えていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。続けてお便りをご紹介します。ラジオネームクロエさん。クロエ、4歳、女の子です。宮古島からの保護犬で、犬種はわかりませんが、柴犬くらいの12キロです。散歩は朝7時前後、夕方5時前後、夜9時前後に定期的に行くと、おしっこもうんちも外で済ますようになりました。ご飯は獣医さんのおすすめのアレルギーの出ない材料のドッグフードをあげています。私の昼より高いご飯です。音楽と同じで生活習慣もリズムが必要ですと獣医さんが言っていました。ちなみに散歩コースは散歩に慣れると3つくらいあると変化に富んでいいそうです。ただリードが外れた場合、自分で帰ってこられるように分かりやすいのがいいそうです。うちのクロエは一度垣根の隙間から脱走したことがあって、その時は散歩の後のご飯の時間だったので家にすぐ帰ってきました。クロエさん、お便りありがとうございます。4歳の女の子っていうことなので、クロエちゃんって呼ぼうかな。クロエちゃん、どうもありがとうございます。そう、最後に書いてあった、いやーご心配でしたね、垣根の隙間から出ていっちゃったことがあって、でもお散歩の後のご飯の時間だったからすぐに帰ってきたっていうところはまた可愛くて、出ては行ってしまったものの、やっぱりお腹の空く時間だからお家に帰ってご飯食べたいなってすぐ戻ってきたのかもしれないですしね。ちゃんとお家の場所が分かってたんでしょうね。可愛い。でもね、こういったことがあるとやっぱりすごく心配ですよね。いや、とても貴重なアドバイスをたくさん書いていただきまして、クロエちゃんは宮古島からね来たワンちゃんなんですね。お写真も一緒に見せていただいたんですけれども、黒と白のこう模様というのかな、とっても可愛くて、私がね子供の頃飼ってたワンちゃんも白黒のワンちゃんで、そういろんなところにこう模様みたいな感じで黒い場所があったり白い場所があったりっていう犬だったので、なんかちょっと思い出しちゃって、うん、おしゃれな感じの黒と白のクロエちゃん、ワンちゃんでした。お写真拝見しました。そしてそのお散歩の時間も朝7時、夕方5時、夜9時みたいにこうちゃんと決めていくと、そのリズムができて、ワンちゃんとしてもご飯の時間、お散歩に行ってお手洗いをする時間みたいなものが一日の中でできていくんですね。人間だって規則正しい生活がいいって言われるじゃないですか。だからきっとこれと同じですよね。多分こうなってくると朝起きる時間も夜寝る時間も大体整っていくんだろうなって思うから、ワンちゃんのためにも規則正しい生活を送るってすごい大事なことなんですね。 そしてとってもいいアレルギーの出ない健康にいいご飯を食べているのが私のお昼ご飯より高いですっていうのはちょっと笑ってしまいましたけど、そうそう、今ねワンちゃんのドッグフードも本当に種類が豊富で、犬種ごとになんか分かれているようなドッグフードもあったり、何ヶ月の子、何歳の子、シニアの世代の子とかってドッグフードが分かれていたり、もっともっとこだわる方はご自身で作られている方もいらっしゃったりしますよね。ちょっとでもこう長生き、元気にね、健康で長生きしてほしいと思うと、やっぱり食べるものもすごくね気を使いたいなと思いますし、ほら大昔は結構ワンちゃん、私たち人間が食べるものもちょっとあげちゃったりとかってしてたって聞くじゃないですか。私よりももっと上の世代の方たちとお話しするとね、なんかちょっと人間が食べてたものを少しあげちゃったりとか、そういうこともしていてとかって聞くけど、やっぱりワンちゃんにとってはそれは体に良くなかったりして、塩分があったり油分がねあったりとかって、やっぱり健康的じゃなかったりするから、最近はすごく厳しいですよね。獣医さんにしても、いろんなお店でお話を伺っても、やっぱりワンちゃんのために人の食べるものは極力その味がついてるようなものをねあげないようにしてとかって結構厳しくね言われたりしますから下手したら私たちのご飯よりも高いぐらいの、そんなねご飯になってしまうこともあるかもしれないですね。そしてお散歩コースのこともすごく参考になります。そうなんですね、3個ぐらいこうルートを決めてあげるとワンちゃんも飽きないし、まあ実際に連れてってる私たちもそうですよね。毎回同じ道だとやっぱりちょっと飽きてしまったりもするから、3コースぐらい作っておいて、今日はこっちに行く、あっちに行くって、なんならワンちゃんに選ばせちゃうとかね、どっちに行きたい、じゃあこっちに行こうかみたいな感じで、でもそれをある程度決めておくことで、ワンちゃんはこのルートだったらこうやってこのぐらい歩いてお家に戻ってくるんだなってイメージができるから、もしかしたら安心するのかもしれないし、万が一のことがあっても場所がわかるからちゃんと帰ってこられるっていうことなんですね。ああ、もうこれはぜひ実践しようと思います。まもなくお散歩デビューなので、私もうちの周りで良さそうな場所を3カ所ぐらいこうコースとしてね探して行ってみたいなと思いました。クロエちゃん、お便りありがとうございます。またぜひワンちゃんを飼う上でのこういうことを気をつけた方がいいよとか、そういったメッセージがあればぜひ教えていただけたら嬉しいです。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
「ボーダーはどこに」
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム猫のミータさん。うちにいるのは猫ちゃんです。桃さんは猫は飼ったことがありますか？うちの猫は、いや、猫はほとんど狭いところが大好き。ミータがいない、ミータがいないと息子が探し回ったら、息子がうっかり開けっぱなしにしていたランドセルの中で昼寝をしていました。午前中はよく窓辺に置いてある洗濯かごの中に入っています。日が当たってポカポカして気持ちがいいのかなと思います。そんな感じで静かにどこか狭いところに隠れては寝ていることが多いので、一瞬どこにいるんだと探すこともしばしば。ちなみに飼い主の私は閉所恐怖症です。猫たちと分かり合えず、かっこ笑う。 お便りありがとうございます。猫のミータさん。おー、初めて猫ちゃんのお話が出てきましたね。猫ちゃん飼ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。私は猫ちゃんは飼ったことがなくて、犬も猫も動物はみんな好きなんですけれども、そこどもの頃飼ってたのは犬だったので、猫ちゃんと一緒に暮らしたことはないんです。そう、猫ちゃんとの暮らしってどんな感じなんだろうっていう感じで、そう、お友達とかは猫ちゃん飼ってる人も結構いたりとか、そう、昔飼ってたとかっていう話も聞いたりするんですが、犬とはまた全然違うみたいですね。この狭いところが好きっていうのはね、有名ですけれども、ランドセルの中に入ってるって可愛いですね。まあ実際絶対そんなことは起こらないけれども、知らないでね、学校連れてっちゃったりしたら大変みたいにこう想像しちゃうけど、まあね、気づくでしょうからそれはないけど、でも中に入れちゃうぐらい、もう連れて行けちゃうぐらいのサイズってことですもんね。ねえ、猫ちゃんやっぱりこう身を守れるから安心なんですかね。そういう狭いところとか暗いところとか落ち着くって言いますよね。洗濯カゴの中に入っていることもあるんだ。いや、猫ちゃん飼ってる方に聞くとね、やっぱり猫ちゃんちょっと夜行性のところもあるから、日中はねお昼寝してることも多くて、でも夜中は大運動会のように走り回ってたりして大変だみたいな話を聞いたことがありますけど、そうなんですね。そう、猫ちゃんもね、なんかね、さっきワンちゃんもね、その飼い主さんとかの匂いが、靴下が好きって話が、ね、ありましたけど、履いた靴下も好きみたいな。そうそう、猫ちゃんもやっぱりその飼い主さんの匂いがしたりすると落ち着いたりするから、クローゼットの中とか飼い主さんのお洋服がこういっぱい置いてあるようなところとか、洗濯カゴとかももしかしたらそうなのかな、どうなんだろう、そういう場所にいると落ち着くっていう子もいるみたいですよね。え、私たち人間よりもはるかにワンちゃんとか猫ちゃんってね、嗅覚がきっと優れているんでしょうからね。かわいいですね。よくね、動画とか見ていても、なんか小さな段ボール箱になんでこんなきついところに入ってるのかなみたいな猫ちゃんね、たくさん見かけますけど、いやー、落ち着くんですね。でも最後の最後に、猫のミータさんは閉所恐怖症なので、猫たちとは分かり合えないっていうのが確かに、閉所恐怖症の人にとってあんな狭い箱の中になんか絶対いたくないってなりますもんね。広いところに出してくれって思いますもんね。そう、だから猫ちゃんの中には閉所恐怖症の子はいないってことですよね、きっとね。いるのかな、中には猫だけど狭いところ好きじゃないっていう子いるのかな。ね、犬も性格がいろいろとかって話でしたから、もしかしたら探したらそういう子もいるのかもしれないですけど、犬は特にね、狭いところにこう入っていきたがるっていうのはないですが、ただまあダックスフンドとかもそうなんですけど、その穴を掘って、本能としてこう土を掘ってって、その穴の中にこう入っていって、猟犬とかこう私たちのねお手伝いをしてくれたりとかってするような犬種のワンちゃんとかは、結構そういう穴の中に入っていくのが好きだとかっていうのは聞いたことがあるので、実際にね、まあ、土を掘れるような環境じゃないからできないですけど、でもやっぱりよく自分のベッドとか毛布をホリホリしてはなんか遊んでいることも多かったりするので、ああ、これもきっとそこから来てるのかななんて思ったりすることもあります。猫ちゃんは猫ちゃんでまたね、ワンちゃんと全然違うところがあって面白いですね。猫ちゃん飼ってらっしゃる皆さんもぜひ今月ペットのお話たくさんしていきたいと思っていますので、お便り送ってくださいね。お話教えてください。猫のミータさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Shining Tomorrow、 聴いてください。 藤谷桃でシャイニングトゥモローでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から2月の放送ということで、お便りのテーマが新しくなりました。うちのペット紹介。今日はワンちゃんのお話が多めで、猫ちゃんの話も出てきましたけれども、ペットといっても様々なね生き物がいますよね。鳥さん飼ってる方もいらっしゃると思いますし、ハムスターとか、それから昆虫をね育ててるという方もいらっしゃると思いますし、金魚とか熱帯魚とかお魚系もいるかな。なんかいろんなね動物とか生き物のお話お聞きしたいなと思いますので、ぜひぜひ、今飼っているペットじゃなくても大丈夫です。子供の頃こんな生き物を育ててたとか、そういった話でもいいので、ぜひぜひお便り送ってきてくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン。食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園。動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ。楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン。ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック。地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。バラサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。